おはようございます。感謝します。暑い中みんな生き延びていることを感謝します。いやーね、本当に、つい最近こう気がつかされたんですけど、ある方との話の中で、よくその高齢者の方が暑さの中で孤独死していたっていうことがあって、エアコンもかかっていなかった。なんでかけないんだろうって、僕なんかもうエアコンないと、はい、僕も死んじゃう方ですけどね、きっと、やっぱり年齢だけじゃないとは思うんですけれども、高齢者の方の中には暑いと感じない人がいるみたいですね。だからエアコンつけなくても大丈夫、でも感覚は暑くなくても体は参っている。自分の感覚に頼らないっていうことがすごく大事だということを改めて思い知らされました。気をつけましょうね、皆さんもね、若い者の言うこともちゃんと聞くと、耳を傾けると。なんでエアコン入れないのって言っても、いや暑くないね。まあそれにエアコンに限らず、私たちお互いに耳を傾けながら自分の感覚を絶対としないこと、これは何にでも言えますね。嬉しい時も悲しい時も辛い時も有頂天の時も、自分の感覚だけではなくて、一緒にいる人たちの言葉に耳を傾けながら、そうかもしれないと思うってことがすごく大事だなと思います。これは僕自身の経験です。僕も思い込みの強い人間ですから、思い込みが強くないと北海道で生きていけませんのでね、はい、もう寒くても大丈夫って思い込みを強くしないと生きていけないっていうでもやっぱりいろんな失敗、そう考えると失敗はありがたいんですかね。本当にもうこっぱずかしくなるような失敗何度もする中で、あ、この人が言うことも本当かもしれないと思えるようになってきたんじゃないかなと思ってます、はい、で今日も暑い日ですが、これだけ集まると温度の調節は微妙なものでございます。私に合わせるとみんなストーブを入れてくれっていうことになり、皆さんに合わせると私は汗をかくても、私は汗をかいたぐらいでいいのかなと思ってますので、もう今も汗ばんでんです、はい、皆さんどうぞリラックスして、はい、聞いてください。お祈りのおかげで昨日の久米小百合さんによるオリーブオイルセミナー、そしてコンサート、本当に祝福されて、イエス様の祝福の中で初めて終わることができました。オリーブオイルセミナー良かったです。いや、コンサートもすごく良かったですよ。オリーブオイルは奥が深いんだと思いました。聞いていた方の人が、今日家に帰ったら早速全部油を捨ててオリーブ油にしますって言ってました、ね、で聖書の中から、聖書にはオリーブオイルってのもたくさん出てくるんですけども、聖書に絡めてお話もしてくれました、こういう集まり、もうオリーブオイルセミナーなんてね、いわきで初めてだったと思います。歴史的なことがこの建物の中で起こりました。なんでそんなことが起こるのか、今日7月3日にちなんでいるってことを先ほど考えさせられておりました。通天閣、天に通ずる建物、皆さん大阪のタワーじゃないんです。ここが通天閣だったんですよ。え？何そのしらーっとした反応いや、え？私たちが天に通ずる建物ですよ、っていうか天がいる建物なんです。天居閣でしたね。私たちのうちに天が住んでいてくださる、天の神様がご聖霊様を通して住んでいてくださる、私たちは神の宮なのです。改めてイエス様に心を向けながら、イエス様、あなたが語ってくださることが分かるようにしてください、思いでこの時間を過ごしていくことができたらと思います。 私はお話をさせていただくんですけども、私とかね、誰かじゃないんですよ。改めて申し上げるっていうか、お願いしますけどね、森先生の教会とは違いますって言ってくださいね。森先生の教会なんてないんですから。いや、私はここの主みたいな顔してるかもしれません、時にはお許しくださいね。で、3階の事務所に行くと、なんかここに私が住んでるんじゃないかっていう様子を呈していますけれども、あれは全部もてなしのためなんです。自分が寝るためで、ここで泊まったことは1回だけですね。うちに帰って僕は鍵を持たずに出た日だったんですよね。そしたら間違えて私の妻が鍵を内側からかけてしまったっていう間違えてて、どのように僕帰るのが遅いですからね、もう毎日午前様のような、で自分が悪いんですけども、でそこでここで一晩過ごしたことはあるんですが、それ以外のことはないんです。なんでこんな話してんだろうね。で森先生の教会じゃないんですって。私たちみんなイエス様の教会、教会はイエス様のものなんです。でそういう説明をするチャンスなんですよ。あ、森先生の教会行ってるの？いいえ。え、どこ行ってんの？グローバルミッションチャペル。あれ、森先生違うっていうふうに話をしていくと、相手の人が考えさせられるんですよね。でそれからどうするかはその人の勝手ですけれども、私は本当に心から思っています、牧師の教会なんてありません。教会は牧師のものじゃないです。牧師は大体教会のために命捨ててないし、イエス様のものなんです。で私たちみんなイエス様のものなんですよ。いや、牧師バカにしないでくださいね踏んづけたり蹴ったりそういうことじゃないんですけども、でも私たちはみんな同じイエス様の羊です。私にとって牧師の務めっていうのは、イエス様のすぐ後についていくので、教会皆さんも一緒についてくるっていうね、そういう先頭に立って傷つくような状況の時には自分が一番先に傷を受けるというような感じではないか。こんな綺麗事ですけどね、実際には一番先に逃げるかもしれませんけど、そのことはないですよ、はい、ということでイエス様の教会なんです。今日もイエス様が私たちを集めてくださいました。イエス様が集めてくださったからにはイエス様の目的と計画があります。神様は私たち一人一人に今日語りかけてくださって、今日から明日からまた違った考え方で違った心で歩んでいくことができるように、そのようにして私たちの行動が都度その都度変えられていく、もっとイエス様に近くなっていくように願っておられます。だから今日私たちが受け取るならば、あなたがイエス様の祝福を自分のものとする。語るものは暑い中汗をかきながら語っても、皆さんが受け取らなかったら何にもなりません。でもイエス様は皆さんに語ってください。お祈りしましょう。アニケン先生、お祈りお願いします。
聖なる愛する天皇お父様、あなたが私たちを愛し、絶えず絶えず必要なものを注いでおられる方です。感謝いたします。本当にあなたが私たちを守ってくださって、アホから守ってくださること、必死で私たちに御言葉を持って語っておられることを感謝いたします。あー、イエス様、私たちを今日も導いてくださって、今日も私たちから主の御言葉をいっぱいいただくことができ、心が強め、主の狭い道に続けてまっすぐ進むことができますようにお願いいたします。どうか主の栄光が表され、主の素晴らしい十字架の御業が表され、そして私たちの心の土台が自分の行いではない主の恵みであること、それが私たちを清めて導いてくださることであることを感謝いたします。主をどうぞ助けてください。イエス様の尊い名によってお祈り感謝します。アーメン。
アーメン。 今日はヨハネの福音書6章の41節から44節まで読ませていただきます。ヨハネの福音書6章41節から。ユダヤ人たちはイエスが私は天から下ってきたパンであると言われたのでイエスについてつぶやいた。彼らは言った、あれはヨセフの子で我々はその父も母も知っている、そのイエスではないか。どうして今彼は私は天から下ってきたというのか。イエスは彼らに答えて言われた、互いにつぶやくのはやめなさい。私を遣わした父が引き寄せられない限り誰も私のところに来ることはできません。私は終わりの日にその人をよみがえらせます。アメン。イエス様はご自分が天から下ってきた神であられるお方だということをはっきりと分かるように群衆に語られました。ボケっとして他のことを考えながら聞いていた人は全然分かんなかったと思います。でも一生懸命イエス様の話を聞いていた人は分かったんです。その中でリーダーと呼ばれる人たちは何言ってんだこいつはと思っちゃったわけです。つぶやいたんです。つぶやくってのは皆さんどうすることですか、ね、大きい声ではっきり言うんじゃないですよね。ブツブツなんかよく聞かない、よく耳を傾けないと分かんない、なんでこんなこと言ってんの、あいつの父は知ってるじゃないか、こういう感じですよね。あのツイッターってのはあれつぶやくって意味なんですよ。ツイートするっていうのはね、余談ですけど、でみんなつぶやくのが大声になってしまって大変な騒ぎになってますけれども、つぶやいたんです。皆さんつぶやくなんてしたことないんですよね。今のは鎌ですよ。鎌をかけたんです、誰でもつぶやいたことがあるでしょう。なぜつぶやくんでしょうか。それは同意しないからです。受け取らないからです。その通りだって。どうしてユダヤ人がつぶやいたのか、イエス様が私が天から下ってきたパンだ、神様が人間に与えてくださる食べ物だ。昨日も久米沙織さん一緒に来られた、ライフクリエーションズの原島真由美さん、兄貴先生、ハンナ、私で食事をしていた中でアンパンマンの話が出ました。高度な話ですよ、アンパンマンの話は。いやいやいや、アンパンマンを作ったあの柳瀬隆さんという方は本当に敬虔な熱心なクリスチャンだったんですよね。それでアンパンマンという漫画を描きたい、そして主人公のアンパンマンが誰かが困った時に自分の顔を食べてもらうっていうことをしたい、そしたらみんな反対したそうです。つぶやくどころではない、先生それはやめてください。でも先生は、柳瀬隆さんは、いや自分はこれを書きたい。なんでみんな反対したら、そんな残酷なことをしたら子供たちが見ない、ね、親も見ない。やってみたら大ヒット。アンパンマンを知らない人はもぐりですよ、日本人として。いや私でさえ知ってんですから。そしてそのアンパンマンが自分の顔を差し出すってね、人に食われるんじゃなくて、もうやられてしまって動けなくなっている人に自分の顔を差し出す、差し出すと自分がへなへなへなってなって、ジャムおじさんみたいになっていくんですけども、でもそこにイエス様の姿がある。これはイエス様を知っているものは分かるんですよね。それが大ヒットして、日本人にはアンパンマンを通して福音の部分がずっと語られてきているので、皆さんこれはクリスチャンは 利用するって言ったら言葉が悪いですけれども その角度から日本人にアプローチすることができるんです。そうやってアンパンマンの話になりましたが、天から下ってきたパンというところから柳瀬さんはアンパンマンというのを作り出した。見事な発想です。イエス様はご自分を提供してくださることによって私たちが生きるようにしてくださったんです。それをイエス様はずっとご存知、自分が何のためにこの地上に来たのか知っておられたので、それを語られた。ところが聞いた人たちはつぶやいた、文句を言った。つぶやいた理由、あれはヨセフの子で我々はその父も母もイエスの父も母も知っている、そのイエスではないか。どうして今彼は私は天から下ってきたというのか、とんでもないことを言うやつだ、お前の親父はヨセフじゃないか、お前の母親はマリアじゃないか、大体結婚した時に怪しかったんだあの二人は。いやそういう話ですよ、ね、何が天から下ってきた。皆さん問題分かりますよね。問題何ですか、ここの問題。イエス様が語っておられることに対して人々は俺はお前を、俺らはお前を知っているって、そこが問題だったんですですよ。知っているつもりが大きな間違いということは誰しも一度は経験したのではないでしょう。私はたくさん経験してしまいました。自慢じゃないんですよ。私たちは聖書の御言葉を読めば読むほど自分は知っていると思うものはつまずかないように倒れないように気をつけなさい。なぜなら私たちは知っている、知らなければいけないことすらも知らないからだ、聖書は言ってくれるのです。だからといって私は何にも知りませんっていうのは心の中ではあんたよりも知っているよと思うことは本当ではありません。私たちは全く情報が蓄えられていないのではありません。昔はよくそのあいつは頭の中が空っぽだっていう言葉を僕は聞いていました。頭の中が空っぽっていう人はいません。いやその脳みそがない人もいないし、脳みそと言われている脳の中に情報が全くない人もいないんです。みんな何かの情報を持っていて結構持ってるんです。でも天才と呼ばれる人でも、あのアインシュタインと、ね、言われる世紀の 大天才と呼ばれる人も脳の 10% も使っていなかっただろうと言われてるんです。神様が私たちを作ってくださって脳という器官を与えてくださいましたが、この脳、あなたの脳、私の脳は天才の可能性を秘めているんです。本当に私のあなたの脳を 10% 使ったら世紀の大天才なんです。 90% は使われないで私たちは死んでいくんです。なんでそんなもったいないことを神様するんでしょう。どうしてでしょう。私には分かりません。神様に聞いてください。ただ神様はそういうところにも、私があなたのことを大切に思っている気持ちはこれほど大きいんだと言っているように聞こえてきます。誰でも天才になれる可能性を持っているけれど、なんで私たちは、普通の人間は 5% も脳の領域を使わないのはどうしてでしょうか。それは知っていると思うからです。そんなこと分かっている、言われなくても分かっているとか、前にも聞いたから分かっているとか、お前に言われなくたって分かるわとか、私たちの問題は知っていると思い込むところにあります。だからどんな状況もイエス様と神様とお話をしながら、神様 本当はどんな状況なんでしょうかと聞いていくことは私たちの成長に不可欠です。言うまでもありません。私たちが時に問題だと思い落ち込んでしまい、時には引きこもったりするのは私の感覚で全てを受け止めるからです。ユダヤ人たちはせっかく神様であられるイエス様が人間となって来てくださり、はっきりと私は天から下ってきたパンだと言われたのに、何言ってんだと反対しました。私たちはどう考えたらいいでしょうか。天から下ってきたパン、どういう意味だろう。イエス様教えてください。私たちには人間が作るパンではない、目に見えないパンが必要だということです。なぜなら私たちは目に見えない存在だからです。見えている体はほんの表面です。本当の自分は見えない存在で、その見えない存在に食料が、命を与えてくれるものが必要なんです。で、それは他の何者でもない天から下ってきたパンだと言われるイエス様しかいないんです。で、そこまで言うともうあとは皆さん一人一人の決断なんですよ。何言ってんだ森明、お前は元気かもしれないがそうはいかねえんだとかですね、まあどういうふうに皆さんが思われるか知りませんけれども、イエス様が私の人生で必要なお方なんだ、私の目に見えない自分がバランスよく喜びと平安を持って生きていく、いいですか。皆さん、喜びと平安があったら争いないんです、ね、プーチンがとか何とか言われてます、バイデンがとか習近平がとか言われてますけどね、なんでああいう世界のリーダーたちがとんでもないことと思えることをするか、それは彼らの中に喜びと平安がないからです。いや、僕会ったこともないですよ、誰一人。会わなくても分かります、やってることを見れば。喜びと平安があったら争う必要がないんです。でしょ、ですよ。その喜びと平安をイエス様が与えてくださるんです。さあ、喜びと平安どうしたら手に入れられるんですか。どっから来るんですか、喜びと平安。神様から。そうなんですよ。で、神様は秩序の神様なんですね。で、神様が私たちに喜びと平安を与えてくださるときに、神様の方法があるんです。それは愛なんですよ。神様が私たちをどれほど大切に思っておられるかということを、私たちがどんなに自分の置かれている状況が厳しくても、この苦しんでいる私を神様は大切に思っていてくださるんだ、いや、かけがえがないと思っていてくださるんだ、だからご自分の独り子さえも惜しむことなく死に渡してくださった、それほど神様は私を大切に思っていてくださるんだと自分の中に受け取るときに平安と喜びが来るんです。神様の愛を受け取るというのは、私にはですよ、私にとっては、あ、神様がこんな自分を、自分でも自分を愛せない自分を大切に思っていてくださる、かけがえがないと思っていてくださるんだと受け止めるところから始まったんです。毎日の生活で特に状況が厳しい時にそれを思い起こして、神様、あなたが私を大切に思っていてくださる、愛してくださることを改めて感謝しますと言ってごらんなさいよ。変わるでしょう、あなたの心の中が。平安が来るでしょう、喜びが来るんです。だって 大切に思われてるんですから。昨日久米さゆりさんがむちゃくちゃここの教会の案内をしてくれました。何回言ったか覚えてない。こうやって教会に来た、私の歌じゃなくてここの教会でも歌われてますから、ここに来てください、教会に来てください。あんなに宣伝されたことないですから。本当のクリスチャンアーティストの証、それはそれです。自分を訴えることではなくて、皆さん素晴らしい歌がここにもあるのでここに来てください、これが本当のクリスチャンのアーティストだな、つくづく思わされました。また来てもらいたいです。もうちょっとね、人数が増えて、参加する人が増えて、でちょっと献金も増えたらいつでも呼べます、はい。まあ、いずれにしても神様があなたは私を愛していてくださるというのは、本当にあなたのことを大切と思っていてくださる、私のことを大切だと思っていてくださるところから始まるんだと。それを自分が受け取ることから始まるのです。神様の側からもう提供してくださいました。ユダヤ人は受け取らなかった、受け取ることなくつぶやいた。イエス様は彼らのつぶやきに答えてくださいました。互いにつぶやくのはやめなさい。皆さんね、私たちが一人一人がね、不平を持つ、不満を持つ、それも残念なことなんです。ところが不平不満があるとつい誰かに言っちゃうんですよ。そうすると不平不満が事情どころじゃなくなるんですね。2倍になるどころじゃないんですよ。そういう負のエネルギーがこう2人の間でつぶやかれると何倍にもなるみたいですね。だからイエス様はここで互いにつぶやくのはやめなさい。自分の不平不安を不満を表し合うことはやめることです。ユダヤ人だけではありません、私たちもそうです。大体からして不平不満を人に聞いてもらったところでその不平不満がなくなることはなかったでしょう。強くなったんじゃないですか。だって相手がそうだそうだって言われたら本当にそうだよねって、結局自分が正しくて誰か他の人が間違ってんだってことになっていきませんか。だからイエス様はつぶやくのやめなさい、互いにつぶやくのやめます、やめなさい、これイエス様の命令ですよ。命令です。ポロッと不平でないかのように不平を言った時にはその場でお祈りしましょう。神様、私をお許しください、どうぞあの方を助けてください、祝福してください、あなたの喜びと平安で私がつぶやいてしまったあの人のことを祝福してください。これがキリスト者の姿です。これがイエス様の道です。イエス様は言われる、私を使わした父が引き寄せられない限り誰も私のところに来ることはできません。皆さんにとってこのことは問題ないですか。ないですね。つぶやきはありませんね。で今言ったばっかりね、つぶやきがありますって言えないですよね、みんなね、はい、私はこれ問題でしたよ。え、父なる神様が引き寄せられないと誰もクリスチャンになることができないんだ、なりたくてもなれないんだ、みんな思わなかった。どういうことでしょうか。本当にイエス様が言っておられるからこれ本当なんですよね。じゃあ私の家族は神様が引き寄せていないのか。なんだこれ 本当ですよね。私が今持っている確信を皆さんにお話します。え、父なる神様が引き寄せられないと誰もクリスチャンになれないんだ、じゃあ誰が引き寄せられるんだという考え方が間違いです。それは神様の勝手です。イエス様が語っておられる言葉はみんな意味があって大切です。そして間違いない、イエス様が言われることに間違いはありません。ですから天のお父さんが引き寄せられない限り人はイエス様を信じることができない、イエス様のところに来ることができない。でも同じヨハネの福音書の一章に何て書いてありましたか。一章の12節ってやっぱり引いた方がいいですね。ヨハネの福音書一章12節、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権を与えになった。この人々は血によってではなく肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。私たちは神様なんでそんなことをするんですかという考え方を持つことは良くないんです。それは自分の分領域を超えてしまうことなんです。そうではなく、神様が引き寄せられるのは人の好き嫌いでするんじゃなくて、神様は全てを知っておられる、その知識と真実をもとにそれをされるんだ。そこはもう神様にお任せして大丈夫なんだ。神様はこの私に、私たちに何を言っておられるのだろうか、受け入れなさい、信じなさいと言っておられるんだ。だから受け入れる者は、信じる者は神の子供とされる。だからイエス様を受け入れた人、イエス様のお名前を信じてイエス様と呼ぶ者は神様に引き寄せられているんだと受け止めることができるんです。大丈夫ですか皆さん。そうなんですよ、私たちは自分の分を超えないことが大事なんです。あたかも何でも分かっていて神様にさえ忠告ができるように思ってしまうと、あのユダヤ人と同じようになるんです。何を言ってんだお前は、俺たちはお前の素性を知ってるぞ。知らなかったんですよ、本当のことは分かんないんです。どれほど自分が、私が自分の生い立ちのことを話したところであなたが私をすっかり知ることはできません。自分だって分かってないんですから。そんな私たちがどうして神様に文句を言うことができるか、ありえないんです。私たちはここで自分の分に従う、自分の分の中にとどまるということを教わります。自分の分にとどまったらつぶやかないんです。互いにつぶやいてはいけないんです。つぶやくのはやめましょう。イエス様はつぶやくのはやめなさいと言ってるのはつぶやいているからです。私たちはどうでしょうか。つぶやいてきたらイエス様に許しを求めましょう。天のお父さんはどうか私のつぶやきを許してください。何回でもそれをしましょう。そしてそれをやめます。そしてイエス様、あなたの元に来ます。あなたのお名前を呼びます。天のお父様、あなたの皆を呼びます。この私をあなたが大切に思ってくださる。そのようにして単純に素直にイエス様のところに行く者はイエス様がよみがえらせてくださる。私たちは死んでも生きるという信仰を与えられている存在です。死んでも生きるのです。イエス様によって 私がイエス様と呼び続けていくならば、イエス様が私をよみがえらせてくださるとここに約束されている。だから今生かされている日々を大切にして、どんなに苦しくても、どんなに諦めたくなったとしても、決して諦めることなくイエス様の皆を呼び続けて、苦しい中でも生きていくことです。イエス様が終わりの日によみがえらせてくださるのは、私たちが生きることを願っておられるからです。神様が、天のお父さんが人間に願っておられること、それは人間が人間らしく生き生きと神様の命を生きることです。それがないから世界はとんでもない状況になっているんです。皆さん、この世界を変えるのはイエス様につながっているものなんですよ。そのものが世界を変えるんじゃない、そのものがイエス様と叫び求め、自分のためだけではなくて、隣の人のために、町のために、国のために、世界のために叫び求めていくときに、イエス様が奇跡の技をしてくださる。それがリバイバルと呼ばれる神様の働きの歴史です。リバイバル、それはどんなことが、それまで絶望的だった地域が、一つの村が、一つの島が、一つの町が、突然のように全く変えられていく。人々が犯罪を犯さないようになる、人々が暴力を振るわないようになる、自殺が減っていく、いじめがなくなっていく、刑務所が空になる、酒場に人が行かなくなる、酔っ払いがいなくなる、そういうことが起こっていき、町が変えられてしまった。それをリバイバルと呼んでいるんです。どこから始まったか、教会がみんな一つになったのではなくて、ほんの一握りのクリスチャンが、みんなが社会は世界はこんなもんだと思っている時に、神様、これで私たちは滅びます、どうかこの町を救ってくださいと切実に呼び求めたからです。だから私たちはいわきのために神様に叫ぶものでありたい。主よ、どうぞこの町を変えてください。いわき市全体が無理なら平を変えてください、常磐を変えてください、小名浜を変えてください、それも無理なら平成を変えてください。自分がなんとか受け止められる限りの地域のために、神様に声を上げるものとならせてくださいますように。私たちにはそのような特権が与えられています。私は日本の国を思うと、本当に涙なしに祈れない。この国はもう滅びかけてます、終わりかけてます。大丈夫じゃないですよ。来週日曜日は投票ですよ。どこに投票するか、皆さん祈りながら考えてください。誰に投票するのか。このままでいいなんてないです。政治家に期待することが難しい。一つ一つ何が本当は起こっているのか見始めたら逃げ出したくなります。逃げ出すことは答えではない。いや、そういう国だからこそ私たちイエス様につながるものがとどまって祈っていく価値がある。私たちが本当に切実になって神様を求めるときに何が起こるか、私たちはまだ見ていません。なぜならクリスチャンがまだ切実でないからです。私はそう思う、自分もそうです。どうか私たちがつぶやくのではなくて、神様に叫び求めるものでありますように。そして神様の御業がこの町を変えてくれますように。10代の女の子たちの中絶がなくなっていきますように、自殺がなくなっていきますように、鬱がなくなっていきますように、 DV がなくなっていきますように、 政治の腐敗が、経済の腐敗がなくなってきますよ。どこに行っても喜びと平安が感じられる街に神様はしようとしておられるはずです。求めるものでありますようにお祈りします。天のお父様、あなたが罪深い人間を尊いと呼んでくださり、かけがえがないと声をかけてくださることを感謝します。あなたは生きておられる神様です。どうぞあなたのお心を私たちがもっと受け取ることができますように、憐れみを持って助けてください。天のお父様、日本を憐れんでくださっていることを感謝します。あなたなしにこの国は滅びます。天の夫妻をお救いください。首相を、大臣たちを、国会議員を、天のお父様、あなたのご慈愛によって本当の人間らしさ、自分のためではない人のための政治へと変えられていくように望んでください。内堀知事、県会議員、内田市長、市会議員、ああ神様、光であられるあなたが真理の光を照らしてくださいますように、ご慈愛を注いでくださいますように、県行政に、市の行政に大変革が起こりますように、そのためにいわき市内の教会、日本の教会を目覚めさせてください。エルサレムに平和が来ますように、ウクライナに平和が来ますように、病の方々を立ち上がらせてくださる主よ、どうか精神的な束縛の中にいる方々を解き放ってください。あなたこそ解放者であられます。イエス様、あなたのお名前を呼びます。どうぞ来てください。主よ、あなたのお力を表してください。ご臨在を表してください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。Yeah.
1日で